コンビニ副店長です。今日は、マイナンバーカードのですね、暗証番号の更新に行ってきました。何を言ってるかというと、多分ね、これね、封書といって水色のね、で、マイナンバーカード電子証明書有効期限通知書代中で、ね、ちょっと開封したらですね、私のね、暗証番号がね、今年の誕生日できると。一応私、8月14日が誕生日なので、まあ、やっとかなかなと思ってね、行ったんですよね。もう、どっちでもマイナンバーカードも導入されるってことは、まあ、決まってるんで、もうね、うん。で、まあ、やったんですけどね、まあ、これね、なんだろうな、行って、まあ、市役所の、まあ、市長、ね、小さい事務所ができたんで、近所もね、行ったんですけどね、まあ、空いてたんで、手続き自体はですね、ものの10分で終わりました。うん。ちゃんと自分の暗証番号とか分かってないとダメですけどね。で、僕の後に来た方がね、なんか暗証番号分かんなくてですね、そこでちょっとね、ちょっと困りますとか言ってたんで、ぜひですね、暗証番号を覚えておかないといけないんですね。で、それを分かるとももの10分で終わるんで、手続きは本当簡単だしね、サクッとできるんですけども、あのね、まあ、免許もそうだけど、免許はもうしょうがないかもしれないけどね。一応、社免許はね。マイナンバーカードの、こう、だから暗証番号の更新って、もうね、こう、マイナポータルでできるようにしてくれませんかっていうお話ですよね。マイナポータルでサクッとね、なんかこう、やってほしいと思うし、でもマイナポータルね、結構便利で、マイナポータルっていうそのアプリね、マイナンバーカード専用のね、あれ見ると、自分の薬所とか医者のね、通った履歴とか載ってるしね、結構ね、使えるんですよね。でもね、そのアプリ自体もね、なんかね、その僕が言うんだけど、非常にこう使いづらいというか、こう何回もこう、マイナンバーカード読み込んで、そしてログインして、そしてまたマイナンバーカード読み込んで、なんかこういうなんか、その、なんだろうな、その、IT 化を進めたいって言っている割にはですね、全くこう IT、なんか真似したような、こう、なんかこう、なんだ、まあ、AI とかさ、触ってるとさ、なんかすごい、なんかね、チャット GPT とかさ、今できるのに、なんかこういうところに、ね、こう、日本がね、やっぱしこう、テクノロジーのね、後進国って僕はつくつく思うし、で、まあ別にね、その役所に行って、まあ別にそんな難しい手続きじゃないんで、いいんだけどね、まあ、でもマイナンバーカードがあると、まあコンビニのね、コピー機で、住民票とかさ、印鑑登録とかさ、まああとはそういう課税証明書とかさ、いろいろ結構取れるんで、まあ結構便利っちゃ便利ですね。てか便利しないとね、作ってみないと思ってまたね、叩かれると思うんで、そういうふうにしてるんだけどね、結構いるんですよ。コンビニで、特に外国人の方がね、結構そういう証明を取りに来たりするし、やっぱり市役所まで行くとめんどくさいしね、なんかね、だからコンビニのコピー機でね、お金払って咲くとね、ちゃんと領収書も発行されるんで、いいんだけどね、やっぱしかもマイナンバーカードのこの暗証番号のね、この更新ぐらいはね、もうね、5年後にはね、次回5年後ね、にはね、もうね、なんかマイナポータルでできるようにしてほしいよね。それ、こう、なんか、あんねこう政府がね、自信を持って導入するって言ってるしね、なんか、来年から今年かな、なんかもう、健康保険証とマイナンバーカードはね、もつけられるしね、僕が行ってる、まあね、県病院、岐阜総合医療センターとかね、もうマイナンバーカードと紐付けでした。なので、まあ、それがいいとか悪いとか議論はあるけどね、まあ、どっちにしてもね、もうマイナンバーカード中心になっていくと思うし、まあ、そのことね、もう免許とかもね、一括にしてもいいと思うしね。それで、こう、機能を持たせると思うんだけども、とはいえ、じゃその一方で、暗証番号とかを、なんか、住所に行ってね、なんか、これ、高齢者の方とかさ、面倒で大変ですよね。だから、一人で高齢者の方で、ね、体が不自由な方でさ、ね、そんな市役所とか行ってられないって方はね、それね、そういう、なんか、支援員さんとかに頼むんだろうけど、でも、手続き自体は、もう10分で終わるんで、ちゃんと代理のね、代理って頼む、こう、署名も入ってましたけども、結構ね、だからその、まあ、厳重って言ったら、その辺はいいんだけどね。だから、選挙の時も話したけども、ネット選挙とかもね、多分マイナンバーカードとかで、一つ紐付けてやるんだろうけどね。だからそれ以外の機能を持せるようにしておくって一方で、こういうなんかこう、 なんかアナログチックですよ。日本ってそういうところが僕はね、本当になんか遅れているというか、その一歩、今一歩を踏み切れない、うん、と思うんですよね。うん、なんか、そう、中途半端っていうかね。うん。うん、でも河野太郎さんが一生懸命やってるけどもさ、まあ言うてもそんなにこう、僕はあの方が、じゃあ IT 強いかと思ったら、まあ確かに強いかもしれない。他の閣僚とかに比べたら、まあ X とかで、ね、見るとまあ強い方だと思うけどもね。じゃあ例えばさ、ね、チャット GPT とかさ、ね、そういうのを使っているとは僕は思わないしね、なんかね。別にチャット GPT とか使うのをがすごいとかじゃなくて、もう政府の官僚とかが率先して、そういう AI とかのツールを使わない限り、多分ね、その、今のこう、Z 世代とかはすぐギャップが生じると思うんですよ。で、Z 世代が、じゃあなんで選挙に行かないかというと、やっぱしネット選挙とかそういう風にしてほしいと思ってると思うし、じゃあネット選挙にしようと思ったらどうするかというと、やっぱしね、やっぱしこう、台湾の、なんだっけ、あの、アンドリュー・タンだっけ、あの素晴らしい、こうね、あの、IT 専門大臣みたいなのをね、ちゃんと迎えて、日本にも必ずいるはずなんでね、そういう方をね、バシッと迎えて、で、もうね、一括して任せてると。そして、あの、ちゃんとマイナンバーカードをね、もう一回整備し直して、そして、これを老若男女使いやすいようにするということが僕は使命だと思いました。うん。この、書面で送られてくるとこね、多分気づかない人もいると思うよね。なんか、開封せずにそのままね、追いついておいたらね、あ、自分の誕生日過ぎてました。で、これ過ぎてたらどうなるかというと、もう一回マイナンバーカードかとか作り直したそうです。うん。なのでですね、もう余計めんどくさいですね。だから、ぜひですね、あの、水色の封筒ですね、マイナンバーカード、電子証明書、有効期限通知書代っていうのが届いたら、もう、早速開けて、とりあえず、自分の誕生日までに、更新しに行ってください。まあ、知ってる人は知ってると思うけどね。うん、はい。なので、僕はちょっと今回ですね、こう日本がどんだけこう、ね、IT 後進国かって思って、ちょっとね、ちょっと身に染みて体験したので、はい、話させてもらいました。どうもです。